悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その1。死の間際に後悔しない生き方を心がけても遅い。後悔しない生き方は今すぐ始めよう。余命3日を想像してみてください。あと3日しか生きられないとしたらどうしますか？3日間でできることもありますが、少なくとも選択肢は限られるでしょう。時間がないと実現させたいことがあってもできません。取り組んだとしても中途半端に終わるでしょう。実現したいことが大きいことであればあるほどまとまった時間が必要になります。何をしようか考えているうちに3日間が過ぎてしまうかもしれません。あの時こうしておけばよかった、もっと早く取り組んでいればよかったと後悔することが出てくるはずです。死の間際に後悔しない生き方を心がけても遅いのです。残り時間が限られた状態ではできることが限られます。くよくよ後悔しながら死を迎えるのだけは避けたい。人生の残り時間は人それぞれですが、少なくともこの世に存在する生き物には全て寿命があります。人間にも寿命があります。寿命は逃れられない宿命です。残された時間は人それぞれですが、少なくとも有限であるのは確かです。私たちは幸いまだ残された時間があります。ぼんやり生きるのではありません。有意義な生き方をしましょう。生まれてしまったから仕方なく生きる人生はよくありません。人生の残り時間で何をするか考えるのです。後悔しない生き方は死の間際ではなく今すぐ始めましょう。好きなことを後回しにするのもナンセンスです。いつかしようと思っていてもその時まで生きている保証はありません。生きていたとしても健康である保証もありません。自分を偽っていても疲れるだけです。自分を偽って生きていると年齢を重ねてから後悔することになるでしょう。最初から正直になって生きた方が大変なこともありますが、後悔だけは減らせます。少なくとも残り時間があれば様々なことに取り組めるチャンスがあります。勉強をする時間があります。スキルを磨く時間があります。思い出を作る時間があります。海外旅行に行く時間があります。好きなことをする時間があります。夢に挑戦する時間があります。人生をやり直す時間もあります。残り時間があるのはなんて素晴らしいことなのでしょう。時間さえあれば様々なことに挑戦ができ、多くのことが実現できます。まとまった時間があればそれだけ大きな夢も実現できるでしょう。今まで不真面目な生き方をしていたなら今から真面目な生き方をすればいいのです。人生は何度でもやり直せます。人生の残り時間を意識して今後の人生を有意義に過ごしてください。まだまだ人生は続きますが、残された時間で自分がしたいこと、できることを考えるのです。それが後悔しない生き方をする基本です。人生の残り時間を意識して今すぐ後悔しない生き方を始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その2。万能人間を諦めた人が健全な人生を歩める。万能人間になろうとしていませんか？何もできない人より何でもできる人の方が良いに決まっています。できることなら全てを完璧にしたいと思うでしょう。頭が良くてスポーツもできる。全ての人から好意を持たれる。あらゆる能力を身につけ何でもできる。世の中の全てを知り尽くしている。できないことは一つもなく、まさに万能の力を手に入れている。万能人間になればさぞ幸せな人生を送れると思うでしょう。しかしここに落とし穴があります。万能人間を目指すのは響きは良くても大変危険です。世の中の情報は無限にあると言っても過言ではありません。世の中のすべてを知り尽くそうとすると、いくら時間があっても足りません。勉強しているうちに人生が終わってしまうでしょう。あらゆる能力を身につけたくても、人には適性があります。適性のあることならスムーズに上達しますが、適性のないことはなかなか上達しません。適性のないことを無理やり上達させたところで才能のある人があっさり抜いていくでしょう。すべての人から好かれたくても相性が合わない人もいるはずです。人の好みは人それぞれであり、千差万別です。どうしても生理的に受け付けない人もいるでしょう。無理やりすべての人から好かれようとすると八方美人になってしまい、自分を見失ってしまいます。人の頭脳には限界があります。人の肉体にも限界があります。人間関係にも限界があります。あれもこれも完璧にしようとすると、どれも中途半端で終わります。夢を追いかけるのは大いに結構ですが、実現不可能な夢を追いかけるのは不健全です。ではどうするか。万能人間になるのは諦めることです。人生では諦めないことが大切ですが、万能人間だけは例外です。それは不可能だからです。最初から不可能なことは最初から潔く諦めておくのが賢明です。万能を諦めると肉体的にも精神的にも余裕が出てきます。万能人間になるのではなく、自分の適性と才能に集中しましょう。万能人間を諦めると限られた資源を有効活用できるようになります。万能人間を諦めることで切り開ける道があります。あれもこれもやろうとするのではなく、自分ができることに集中しましょう。何でも得意になろうとするのではなく、得意なことができるだけでいい。自分ができることに集中してその分野を突き詰めることです。すべてを知る必要はなく、仕事や生活に必要な知識で十分です。必要になればその時になって勉強しても間に合います。 間に合わないなら専門家の力を頼ればいいだけです。すべての人と仲良くなるのではなく、気の合う人と仲良くなればいい。すべての人に好かれる必要はなく、一部の人から好かれていれば十分です。時には手抜きも必要です。上手な手抜きも処世術の一つです。手抜きができるところは賢く手抜きします。うまく省略することで品質を保ちながら余裕を作れます。すべてを完璧になる必要はありません。自分の守備範囲に集中するだけでいいのです。自分らしく生きることが一番幸せです。万能人間を諦めることで仕事と生活のバランスが整い、人間らしい人生が歩めます。万能人間を諦めた人が健全な人生を歩めるのです。万能人間になることは諦める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その3。過去の自分を恥ずかしがるのではない。現在の自分に誇りを持とう。過去を振り返ったとき、当時の自分を恥じることがあります。どうしてあんなバカなことをしたのだろう、と思うことがあるでしょう。若気の至りで無茶をしでかしたこと。世間知らずで非常識なことをしてしまったこと。軽率な衝動でトラブルを起こしてしまったこと。時間の使い方が未熟で無意味なことばかりしていたこと。自分の身勝手な行動で周りの人に迷惑をかけてしまったこと。感情のコントロールが下手で一過性の欲に溺れてしまったこと。過去に後悔がない人は一人もいないでしょう。誰でも安易な考えで後悔を生んだ経験があるはずです。特に学生時代はどうしてあんなバカなことをしたのだろうと思うことが山ほどあるでしょう。思い出すたびに自分が恥ずかしくなり大きなため息をついてしまいます。過去の自分を振り返った時、あまりに情けなくて赤面せずにはいられない出来事もあるでしょう。タイムマシンがあるなら過去に戻ってやり直したい。できることなら過去の自分を叱ってやりたい。消したい過去、やり直したい過去もあるのではないでしょうか。しかし、どうか落ち込まないでください。どうしてあんなバカなことをしたのだろう、と思う理由に気づいてください。どうしてあんなバカなことをしたのだろう、と思うのはそれだけあなたが成長した証拠です。当時と比べて常識や社会性が身につきました。洞察力と判断力が向上しました。知識と知恵を身につけました。視野や価値観が広がりました。世の中の仕組みがわかるようになりました。多くの経験を積んで人生の意味と価値を理解できるようになりました。過去の自分を恥ずかしく思うのはそれだけ現在の自分が成長している証拠です。過去の自分を恥ずかしがるのではありません。現在の自分に誇りを持ってください。恥ずかしい過去があったとしても過去は過去です。もう終わったことであり今更どうしようもありません。生きているのはあくまで現在です。過去を悔やむ気持ちもあるかもしれませんが、くよくよしたところで仕方ありません。過去の自分を恥ずかしがるくらいなら、現在の自分を誇りに思うことです。きちんと自分が成長していることに気づきましょう。今はきちんとできている。これから立派に生きようと思えばいい。そしてもっと立派な社会人になることを誓いましょう。過去の後悔は未来を生きるバネに変えればいいのです。現在の自分に誇りを持てば、心が強くなり、今を生きやすくなります。今の生き方なら今のあなた次第です。どうしてあんなバカなことをしたのだろうと思うことがこれ以上増えないよう今をしっかり生きることが大切です。過去の自分を恥ずかしがるより現在の自分に誇りを持つ。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その4。自分の気持ちを無視すると後悔する人生が待っている。自分の気持ちを尊重すると納得のいく人生が待っている。自分の正直な心の声を無視していませんか？自分の気持ちを無視して楽な道を選んでいませんか？本当は興味関心のあることでも大変そうだからという理由で諦めることがあります。確かに手間暇やストレスはモチベーションに直結する問題です。手間暇やストレスが多いと億劫な気持ちが出てくるでしょう。興味関心はあっても面倒やトラブルを増やしたくないのでもっと楽な道を選びたくなるでしょう。楽な道の方が仕事も人生もスムーズに進むように思えます。しかしこの瞬間こそ大事な場面です。自分の気持ちを無視して楽な道を選ばないこと。自分の気持ちを無視することは自分に嘘をついていることになります。自分の気持ちに嘘をついていると自分らしくない人生を歩むということ。自分らしくない人生を歩むとその先には何が待っているのか。後悔が待っているのです。自分の気持ちを無視して楽な道を選ぶとその時は問題なくても後から悔やむことになるでしょう。自分の気持ちを無視した行動をしていると自分らしくない生き方になるため心に違和感が生じます。もやもやした気持ちになります。気持ち悪いストレスをためます。なかなか満足感も得られません。喉に魚の骨が引っかかっているような違和感に苦しむでしょう。あの時自分の気持ちを無視すべきではなかったといずれ悔やむことになる。自分の気持ちを無視すると後悔の人生が待っているのです。楽な道だとしても安心はできません。しばらくすると楽な道は辛い道に変わるでしょう。楽がいいという惰性で生きていると油断が生まれどんどん心身が衰えます。責任感や緊張感が低下して心と体がたるみ始め弱っていきます。最初は楽な道であってもストレス耐性が低下すると後から辛い道に変わっていくのです。 気持ちのいい温泉に浸かっていてもずっと浸かり続けているとのぼせるのと同じです。大変そうだから、面倒だからという理由で安易に避けないことです。大切なことは自分の気持ちです。今一度自分の気持ちに正直になりましょう。心のアンテナを伸ばしてください。心の声に耳を傾け正直な気持ちに気づいてください。恥ずかしいことでも好きなことならやってみましょう。少し緊張するかもしれませんが、きっと有意義な時間が待っているはずです。大変そうなことでも興味関心があればやってみましょう。ストレスがあったとしても、きっと楽しい時間が待っているはずです。自分が自分の気持ちを尊重しなくて、誰が尊重するのでしょう。楽か大変かではありません。自分の気持ちを無視するか従うかです。自分の気持ちを尊重して、自分らしい道を選んでください。たとえ辛い道だとしても、自分の気持ちに従った選択なら、これは自分が選んだ道、と納得できます。自分の気持ちを尊重すると、納得のいく人生が待っているのです。自分の気持ちを無視して、楽な道を選ばない。ストレスの多い道でも自分の正直な気持ちに従う。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その後、勝ち方は大切。負け方はもっと大切。私たちは勝ち方を学ぼうとします。いかに相手を任すか。どうすれば相手より上に立てるか。学校では勉強でもスポーツでも勝つことが大切です。勝ち負けがあるなら勝った方が良いに決まっています。勝ってこそ認められ褒められ評価されます。では大人になって社会に出てから勝ち方が大切かというと、そこに注意が必要です。世の中は勝ち方だけが全てではありません。負けた方がスムーズにいくこともあります。特に社会に出て組織の中で仕事を始めると、勝ち方だけでなく負け方も大切になってきます。勝って何が悪いと思いますが、時と場合によります。円滑にビジネスを進めるためには、上手に負けることが有効になる場面があります。例えば取引先との接待でゴルフをするときです。もともとゴルフが得意なら取引先をコテンパンにできるでしょうが、注意が必要です。大差で圧勝してしまうと取引先を不快にさせてしまい、関係に悪影響が及ぶことがあります。勝てるゲームであっても本気を出しているふりをしながら上手に負けた方がいい場合があります。上司と知識量を競うときも同じです。自分の方が博識でも言い方によっては角が立ちます。上司をバカにしているような雰囲気が出ることもあるでしょう。知識で圧勝してしまうと上司のメンツを潰してしまうかもしれません。本当は自分の方が詳しくても〇〇さんにはかないませんと謙虚になっておく方が後々スムーズになるでしょう。クレーム対応では自分が悪くなくても謝らなくてはならないでしょう。お互いが主張を譲らないとますますヒートアップします。口論で勝ち負けを競っても仕方ありません。自分が正しくてお客様が間違っていても申し訳ございませんと素直に謝っておく方がスムーズです。勝つことが全てと思わないことです。勝ち方を学べば十分とは限りません。何でもガツガツ勝とうとせず、あえて負けることでも大切です。勝ち方も大切ですが、負け方はもっと大切です。わざとらしくない様子で上手に負けるのは、勝つ以上に難しいこと。社会で円滑なビジネスを実現するには、わざと負けた方がいいこともあります。不条理もありますが、それが世の中。世の中とは、矛盾と不条理の大海原。矛盾と不条理の大海原では、勝ち方さえ知っていればいいわけではありません。矛盾と不条理をするりとかわすために役立つのが、負け方です。時にはわざと負けることが大切になることもあります。負けるが勝ちという状況があるのです。勝ち方だけでなく負け方も大切にする。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その6、いつか誰かが私を助けに来てくれると待つのはもうやめる。いつか誰かが私を助けに来てくれる、そんなことを考えていませんか。友人が私を助けにやってきてくれるだろう。先生が私を救いにやってきてくれるだろう。国や市町村の職員が何か対策を打ってくれるだろう。残念ですが、その可能性は限りなくゼロに近いと言っていいでしょう。みんな自分のことで精一杯です。それぞれ自分の仕事があって、わざわざあなたを救いに出してくれる余裕はありません。やることが山ほどあって、睡眠時間を削らなければいけないほど忙しい日々を送っています。たとえ親であっても、親も自分の仕事がたくさんあって、なかなか我が子のことまで構っている余裕はありません。白馬に乗った王子様が救い出しに来てくれることもなければ、石油王があなたを助けにやってくることもありません。いつか誰かが私を助けに来てくれると待つのは受け身です。自分からアクションを起こしていません。自分の幸せを誰か他人任せにしています。じっと待っているだけで救われるなら誰も苦労しないのです。いつか誰かが私を助けに来てくれると待つのはもうやめましょう。助けを待つのはもうやめましょう。助けを期待することもやめます。非現実的な妄想を膨らましていると、いつまで経っても現実は変わりません。じっとしていても変化はゼロ。自分を救い出すのは自分と考えましょう。助けを待つのではなく、自ら動き出すことです。自分一人でできることは限られているかもしれませんが、諦めるのはまだ早い。 小さなことでいいので、できることから始めていけばいいのです。いきなり現実を変えるのは難しくても少しずつ変えていくことならできます。時間の猶予はたっぷり残されています。時間、健康、体力があるのなら十分希望があります。体力がないなら体力がなくてもできる範囲から始めましょう。体を動かしていくうちに体が鍛えられ体力がついてきます。お金がないならお金がなくてもできることから始めましょう。お金がなくても手間暇をかければある程度は実現できます。時間がないなら時間がなくてもできることから始めましょう。短い時間でも積み重ねていけば大きなことが成し遂げられます。最初は大きな成功ではなく小さな成功から目指していきましょう。自分で自分を救い出していくのが最も現実的です。しばらくすると努力しているあなたを見た人たちが救いの手を伸ばしていくでしょう。自ら努力するあなたに心を動かされるのです。大変なのは最初だけです。途中から楽になってどんどん救われていきます。いつか誰かが私を助けに来てくれると待つのはやめる。自分を救い出すのは自分と考え、自分からできる行動をしていく。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その7。人を憎んだり妬んだりすることほど人生で無駄なことはない。あなたが最後に人を憎んだり妬んだりしたのはいつですか？自分をより幸せな人がいると妬んでしまうかもしれません。幸せそうで悔しい。それに比べて自分はなんて情けないのだろう。時には相手の幸せを邪魔したくなる衝動に駆られることもあるでしょう。嫌いな人がいると視界に入るだけでイライラしてしまうかもしれません。ムカつくな。なんとかひどい目に遭わせてやりたい。嫌いな人がいると不幸にさせてやりたい気持ちが湧いてくるかもしれません。しかし、この状況を客観的に見ると実に滑稽です。わざわざ自分で敵を増やして余計なストレスを作り出しているのです。何も生むわけでもなければ何かを高めるわけでもありません。ただただ貴重なパワーが失われる一方、人を妬んだり憎んだりするだけであっても軽視できません。妬みも憎しみもネガティブなパワーが強烈なのでひどく精神を消耗します。人を妬んだり憎んだりしていると自分の人生がうまくいかなくなり、かえって自分が不幸になってしまう。表情も悪くなるので人から避けられるようにもなります。結局のところ、人を妬んだり憎んだりして一番苦しいのは自分です。人を憎んだり妬んだりすることほど人生で無駄なことはないのです。人を妬んだり憎んだりするパワーがあるなら自分の成長や向上に使うことです。大事な練習に打ち込む。自分の仕事に集中する。大切な人との時間に使う。妬みや憎しみの気持ちが収まらないなら負けてたまるかという反骨精神に転換すればいいのです。マイナスのパワーもひっくり返せばプラスのパワーになります。人を妬んだり憎んだりするパワーはより生産的、建設的なことに使った方がはるかに有意義です。限りある時間や体力を正しい方向に向けて使いましょう。パワーの使い方さえ間違えなければ余計なストレスに振り回されなくなり楽に生きられます。あなたはもっと幸せになれます。憎んだり妬んだりすることがなくなればあなたの表情も柔和になります。妬みや憎しみは自分の成長や向上に使う。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その8。夢を語る人には2種類いる。ふざけて語る人と真剣に語る人。夢を実現できるのは堂々と夢を語れる人です。人に夢を語れないうちは叶えられません。堂々と人に語れるくらい熱い情熱と強い信念を持つ人が実際に夢を叶えます。では夢さえ語ることができれば実現するかというとそれは違います。大切なのは語り方です。語ることはできても本気の度合いで語り方が違います。夢を語る人には2種類います。ふざけて語る人と真剣に語る人です。どちらも夢を語る点は同じですが実現力が違います。夢をふざけて語る人はネタとして語ります。こんな夢を持っているよと言いつつ表情は緩んでいてヘラヘラしています。冗談口調で語っていて真剣味がありません。夢の計画もまだ決まっていなかったり抽象的だったりします。話は面白くて人の興味を引きつけることはできますがそこで終わりです。実際に夢に向かって具体的な行動をすることがありません。命がけで頑張る、必ず実現させる、絶対諦めないと口先だけは達者です。テラテラ話すことにパワーを使って肝心な夢を実現するパワーが残っていません。夢を熱く語る自分に酔いしれています。夢を熱く語ることで夢が叶ったような気分になっています。残念ながら、こうした人が語る夢が実現することはありません。話すことで満足してしまい、具体的なアクションをおろそかにします。話のネタくらいならいいですが、いずれあの人は口だけだよね、と陰で笑われることになるでしょう。夢が夢のままで終わるのです。一方、真剣に夢を語る人もいます。キリリとした表情で目つきも本気です。語り方には覇気と勢いがあり、話す内容も具体的かつ計画的です。夢も聞くと応援したくなるような内容です。自分の欲望を満たすための夢ではなく、人類と社会の発展につながる夢です。夢を実現するまでの具体的なプランもあります。 そういう人は多くの人から応援されます。共感され人の心を動かします。ぜひ協力させてほしいと自然と人が集まってきて、ますます実現に向かっていきます。夢が実現するのは真剣に語る人です。真剣に語れば必ず夢が叶うとは限りませんが、夢が叶う人は必ず真剣に語っています。夢に対する姿勢が本気か中途半端かの違いです。あなたはどちらの人間ですか？夢を語るときは真剣になる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その9。喧嘩に勝つ方法より喧嘩を避ける方法を考えよう。喧嘩に勝つためにはどうすればいいのでしょうか？相手の弱点をつく。論理的な話術で攻める。厳しい言葉を浴びせる。確かにどれも喧嘩に勝つ方法として有効です。嫌いな相手なら負けたくない気持ちもひとしおでしょう。相手にダメージを与える手段があれば立場が有利になって勝ちやすくなります。怒りが大きいと徹底的に叩きのめしたくなるかもしれません。しかし一旦本格的な喧嘩が始まると仲直りが難しくなります。決着がつくまで醜い戦いが続きます。体力も精神も消耗して疲れるばかりです。喧嘩をすることになれば大なり小なりお互いがダメージを受けます。喧嘩に勝ったところで自分は良くても相手はムカムカが残るでしょう。喧嘩は勝っても負けても後味が悪い。当然ですが、暴力を使った勝ち方は言語道断です。暴力を使って勝とうとすると相手に深刻なダメージを与えます。時には消えない傷を負わせ、一生の後悔を生む可能性が大きくなります。喧嘩は本当に最後の手段と考えることです。相手に勝つ手段を考えるなら、もっと手前で考えておきたいことがあります。喧嘩を避ける方法です。喧嘩に勝つ方法より、そもそも喧嘩をしないで済む方法を考えましょう。関係がこじれかけた時、穏便に済ませる方法を考え、対策を立てるのです。誤解があるなら誤解を解く機会を作ります。相手の機嫌を損ねてしまったら素直に謝り、早めに関係を改善します。相手から喧嘩を売られてもことを荒立てずにうまくかわすようにします。自分が悪くなくても謝った方がいい時もあるでしょう。二人だけでどうしようもないなら第三者に仲介してもらうのもいいでしょう。喧嘩に勝つ方法より喧嘩を避ける方法の方が大切です。たとえ喧嘩を避けるためにお金や手間暇がかかったとしても、喧嘩を避けるメリットは大きい。お互いがダメージを受けなくて済み、絶交や絶縁を回避できます。喧嘩に勝つ人がかっこいいのではありません。喧嘩を避ける人がかっこいいのです。避けられる喧嘩は避けることです。心に怒りが満ちているときは、なかなか冷静に考える余裕はないかもしれませんが、そういうときこそ正念場です。喧嘩のデメリットを思い出し、なんとか喧嘩をしないで済む方法を考えてください。喧嘩をしないで済む方法を考え、見栄もプライドも気にせず行動できる人こそ大人です。喧嘩に勝つ方法より喧嘩を避ける方法を考えることが本当の知性です。喧嘩に勝つ方法より喧嘩を避ける方法を考える。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その10。人生では後付けの努力もあり。嘘をついたことが悔やまれるなら後から努力して真実に変えればいい。うっかり嘘をついて慌てることがあるでしょう。わからないことをわかると言ったり、できないことをできると言ったり、経験がないことをあると言ったり、などなど。見栄やプライドがあったり、体裁や世間体を気にしたりして、うっかり口が滑って嘘をつくことがあるもの。頭では嘘は良くないとわかっていながら、相反することをしてしまい、自分が恥ずかしくなることがあるでしょう。しまった。と思った時には、時すでに遅し。聞いた相手は完全に信じ込んでいて、引くに引けなくなる時もあるはずです。正直に事実を告白して謝れば済むことですが、そういう空気ではなく正直に言い出せないこともあるはずです。嘘をついたことが悔やまれるなら、一つだけ挽回方法があります。後から努力して嘘を真実に変えればいいのです。わからないことをわかると嘘をついたなら、必死で調べて知識を吸収します。不慣れにもかかわらず慣れていると嘘をついたなら、何度も経験して慣れます。〇〇が得意と嘘をついたなら、後からたくさん練習を重ねて本当に得意技にします。ハワイに旅行したことがあると嘘をついたなら、後からハワイに旅行して自分の身をもって体験します。弊社では〇〇の技術もあり対応可能ですと嘘をついたなら、後から技術力を高め対応できるようにします。口にした時点で嘘であっても、後から努力して可能に変えてしまえば嘘が本当に変わります。嘘が真実に変わればもう怖くありません。後から確認されることがあっても胸を張っていられます。できるようになってから披露すれば嘘だとバレません。必要な時間、お金、労力は嘘をついた罪滅ぼしと思えばいい。もちろん頑張っても実現できないケースもありますが、一部の例外を除けば努力次第で可能になるはずです。嘘を現実に変えていくことでステップアップの機会となります。スキルアップやキャリアアップとなれば、結果として自分の成長にもつながります。人生では後付けの努力もありなのです。嘘をついたことが悔やまれるなら、後から努力して嘘を真実に変える。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その11。 人に認められたい気持ちで生きると偽りの幸せが待っている。自分らしさを貫くと本当の幸せが待っている。人に認められたい。そんな気持ちを持っていませんか？確かに人に認められたい気持ちは大切です。承認欲求はすべての人にあります。人からいいね、素晴らしいね、かっこいいねと褒めて認められると誰でも喜びや嬉しさを感じるでしょう。人に認められると自尊心をくすぐられ承認欲求を満たせます。やる気やモチベーションも湧いて心に活力が生まれるでしょう。特に自分に自信がない人ほど人に認められたい気持ちも強くなるはずです。しかし人に認められたい気持ちはあっても強すぎるのは要注意です。人に認められたいということはそういう自分を演じなければいけなくなります。人に認められるとはいえ大変です。わざわざ褒められるような行動を頑張らなければいけません。嫌いなことでも我慢しなければいけません。気が進まないことでも進んでしなければいけません。常に人からどう見られているのか気にしなければいけません。いつも相手の顔色を伺って行動しなければいけません。自分の本音を隠しながら相手に迎合しなければいけません。認められるために自分を演じようとすると余計な行動と気遣いが増える。精神的にも肉体的にも疲れやすくなります。相手の価値観、考え方で動かなければいけないので余計な精神を消耗してしまいます。人に認められるような行動を繰り返していると八方美人になって自分を見失います。エスカレートすると本当の自分がわからなくなります。過度の承認欲求は人生の歯車を狂わせる原因になります。人に認められたい気持ちで生きると偽りの幸せが待っているのです。今すぐ自分を変えましょう。もうつまらないことに手間暇をかけるのはやめましょう。人から認められたい気持ちを捨ててしまうのです。人から認められたい気持ちはつまらない価値観です。人からどう思われてもいい。バカと思われてもいい。人に嫌われてもいい。そう思った瞬間、呪縛から解き放たれます。自分を縛り付ける鎖が消え、自由な思考と行動が手に入ります。そして新しい未来が見えてくるでしょう。本当に大切なのは自分らしさです。自分らしい価値観で判断して自分らしい考え方で行動しましょう。自分らしい価値観と考え方で行動してこそ自分らしい人生が歩めます。自分が良い、素晴らしいと思ったら周りの声に関係なくそれが正解です。自分が悪い、合わないと思ったらそれも正解です。ありのままの自分を大切にしましょう。たとえ周りからおかしい、かっこ悪い、非常識と批判されることがあっても気にしないことです。周りからかっこ悪く映っても自分の中でかっこよければいいのです。人は人であり自分は自分です。もし人間関係が変わってもそれでいい。ありのままの自分で付き合っていける人と一緒にいた方が自分も楽です。自分らしさを貫きましょう。自分らしさを貫くと自分らしい生き方を実現できます。自分らしさを貫くと本当に幸せが待っています。人に認められたい気持ちは捨て、自分らしさを貫こう。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その12。後悔しないなら逃げてもいい。後悔するなら逃げない方がいい。逃げるべきか、とどまるべきか。その判断は後悔するかどうかで決めるとうまくいきます。もちろん判断基準は数多くあるでしょう。お金、時間、健康、人間関係。一般的な判断基準はきちんと考える一方、後悔するかどうかという点については見落としがちです。嫌なこと、苦しいことなら逃げたい。辛いことはストレスが多くて大変です。なかなかやる気や元気が出なくて厳しい時もあるでしょう。その一方で逃げると損失や被害が出たり、悪印象や低評価につながったりします。特に費やした時間やお金が大きいならもったいない気持ちが湧いてなかなか諦めきれないでしょう。投資したことが無駄になるのですから惜しい気持ちが出てきて当然です。また人に迷惑をかけてしまう時も逃げにくい。人に迷惑をかけると心理的な抵抗感が出てきてやめたくてもやめにくくなります。逃げたい気持ちととどまりたい気持ちが対立して判断が難しい場面があるもの。判断基準はそれぞれですが忘れてはならないポイントがあります。それが後悔するかどうかなのです。後悔するかどうかという視点で考えると人生の本質に注意が向くようになります。本当に必要なのか。本当に大切なことは何なのか。人生にどれだけ影響が出るのか。人生の本質に関わる自問自答を繰り返すことです。視野と見識が広がり、対極的な見方ができるようになる。人生の本質を軸に考えることで、より冷静に重要性を判断しやすくなるのです。後悔しないなら逃げても構いません。後悔しないということはさほど重要ではないということです。さほど重要ではないことに延々と執着していても仕方ありません。貴重な時間が過ぎてしまい、余計な無駄遣いが増えてしまうでしょう。時間やお金に無駄が生じたり、人に迷惑をかけたりするかもしれませんが、頑固に続けていても不毛です。後悔しないならさっさと逃げてしまいましょう。一方、後悔するなら逃げない方がいい。後悔するということは、取り返しがつかないほど重要ということです。取り返しがつかないほど重要なら、できるだけ逃げないのが得策です。逃げれば後悔することなら苦しくて大変かもしれませんが、できるだけ立ち向かうのがいいでしょう。 なかなか現時点で判断しにくいかもしれませんが、できるだけ想像力を働かせて判断してみてください。自分がどんな気持ちになるか想像してみてください。人生は満足を増やすより後悔を減らすことの方が大切です。満足を増やすことは後悔を減らすとは限りませんが、後悔を減らすことは満足を増やすことにもつながります。後悔するかどうかで考えてみると、逃げるべきかどうかの判断がしやすくなります。後悔しない生き方を心がけることは幸せな生き方につながるのです。逃げるべきか迷った時には後悔するかどうかで考えてみる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その13。睡眠時間の短さを自慢するのではない。起きている時間の集中力と生産性を自慢するのだ。睡眠時間を自慢していませんか？時々睡眠時間の短さを自慢する人がいます。昨日は3時間しか寝ていない。今週の平均睡眠時間は4時間くらいかな。寝不足だけど今日も体に鞭を打って頑張っているよ。げっそりした表情で自慢げに語ります。目の下にクマができていて表情には覇気がなく顔色は青白い。いかに自分が頑張っているのか相手にアピールします。確かに睡眠時間が短ければ頑張っている感は出るでしょう。繁忙期で仕事が忙しい時期だとどうしても睡眠時間が短くなることもあります。睡眠時間が短くなるにつれて起きている時間が長くなるため生産性も向上するような気がします。すごいね、頑張っているね、と認められたい気持ちがあると睡眠時間の短さを自慢しがちです。しかし本当に自慢になっているかどうかは疑問です。睡眠時間が短くなると寝不足の影響で頭の回転が悪くなります。なかなか集中力が発揮できず仕事の生産性が低下します。新陳代謝が衰えて肌も荒れやすくなります。ストレスも溜めてしまい健康にも良くありません。いくら起きている時間が長くても実際はぼーっとしている時間が長いだけなら要注意。どんなに睡眠時間が短くても日中に毒な活動ができていないなら意味がないのです。睡眠時間の短さを自慢したところで実は自慢になっていないと気づくことです。自慢の空回りしかなっていないのです。では本当に自慢できることは何か。睡眠時間の短さを自慢するのではありません。起きている時間の集中力と生産性を自慢するのです。起きている時間にどれだけ集中ができ、どれだけ仕事をこなせたか。ここが重要なポイントです。一番大切なのは、高い集中力を発揮でき、多くの仕事をこなすことです。集中力と生産性を発揮できてこそ、質の高い仕事が実現できます。集中力と生産性を自慢すれば、周りからすごい、素晴らしい、と褒められるでしょう。あくまで結果を出すことが重要ですから、こだわるなら睡眠時間の短さではなく集中力と生産性です。起きている時間の集中力と生産性に注目してください。寝不足のせいで集中力と生産性に悪影響が出ているなら、もっと睡眠時間を確保しましょう。周りに睡眠時間の短さを自慢する人がいても無視することです。自慢するなら睡眠時間の短さより起きている時間の集中力と生産性です。高い集中力と生産性を発揮できている方が上手な生き方です。起きている時間の集中力と生産性を発揮できてこそ本当の自慢になります。自慢するなら睡眠時間の短さではなく起きている時間の集中力と生産性にする。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その14。切れると必ず後悔する。後悔を減らすにはどうすればいいのでしょうか。後悔にも様々な出来事がありますが、これをやったら確実に後悔するという行いがあります。それは切れることです。切れるとは我慢が限界に達し理性的な対応ができなくなることを言います。理性と自制心を失って感情的に行動するとその先には必ず後悔が待ち受けています。理性と自制心を失った様子ほど恥ずかしい姿はありません。大声を荒らげ鬼のような様相になります。感情のコントロールができなかったことにより醜態を晒すことになります。その時は仕方なく切れたつもりでもしばらく時間が経つと切れるべきではなかったと必ず後悔するのです。切れない方法を考えよう。人間は感情の生き物です。誰にでも感情があり怒りもあって当然ですが、それをコントロールする理性と自制心があります。現代社会はストレス社会でもあります。ストレスに揉まれながら生きていると感情的になることもありますが、それでも切れることだけは避けたい。切れない方法を考えましょう。切れない方法はあるのかと思いますが、もちろんあります。切れそうになればその場から離れて時間を置くといいでしょう。どんな興奮も時間が経てば静まります。しばらく時間を置けば興奮が収まり冷静になれます。どうしても言いたい不満があるならクレームとして伝えるようにしましょう。大声で怒鳴り散らしながら話すのではありません。丁寧な言葉遣いで落ち着いて話します。たとえクレームであっても礼儀正しく話せば相手も好意的に受け入れてくれるでしょう。子育てで我が子にイライラした時も大切な場面です。子供が言うことを聞かないと親としてはだんだんイライラしてきますが、ここが正念場です。怒るのではよくありません。怒るのは切れるのと同じ状態です。 理性的な対応ができず、感情をぶつけるだけになります。親がキレると、その様子を真似して、子供もキレやすくなります。では、どうするのかというと、怒るのではなく、叱るのです。叱るのは、理性的に諭す、ということです。何が悪いのか、どうすればよかったのか、について、淡々と話します。感情に流されず、丁寧に落ち着いて諭せば、言葉に愛情を込めることができます。子供は素直な気持ちになり、親の言うことを受け入れやすくなります。切れたところを見せて、相手に脅してやろうなんて考えないでください。切れると、恐怖に注意が向いて、肝心の話の内容が伝わりにくくなります。集体を晒すことにもなり、恥ずかしい思いをすることになるでしょう。切れなくてよかった、はあっても、切れてよかった、はない。切れると、後で、必ず、悔やむことになります。切れなくてよかった、はありますが、切れてよかった、はありません。常に理性と自制心を保つように心がけてください。常に冷静な対応ができてこそ大人です。ビジネスだけでなくプライベートでも心がけは同じです。後悔を減らしたいならまず切れないことから始めましょう。もし切れることがなくなれば人生の後悔を激減できます。後悔を減らすなら切れないことから始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その15。怒りの発散は運動が一番。怒りが生じたとき、安易に爆発させるのは要注意です。怒りを暴力的、破壊的な方法で発散させると、後悔が待っています。後から、どうしてあんなことをしてしまったのだろう、と愚かな自分を悔やみ、人生の後悔を増やすことになります。たとえ激しい怒りが生じても、ストレートに発散させるのはよくありません。怒り方が悪ければ、一生消えない後悔を生む可能性もあります。では、どうするか。怒りが生じたら、とにかく運動です。とりあえず、歩きましょう。自宅の一駅前で降りて歩いて帰れば、体を動かす機会になるでしょう。歩くだけでは気持ちが収まらないなら走りましょう。地球を蹴っているというイメージで体を動かすと面白く感じて有酸素運動もはかどるでしょう。大した運動ではないと思うかもしれませんが、誤解です。体の筋肉の7割は下半身に集中しているので、歩いたり走ったりするだけでも効率よく全身の筋肉を動かせます。しっかり体を動かして額に汗がにじみ出る頃には怒りも収まっているでしょう。ベストは有酸素運動ですが、もちろん無酸素運動も効果的です。イライラした気持ちを筋トレで爆発させればいい。腹筋運動、腕立て伏せ、スクワット。ダンベルやベンチプレスなど器具を使ったトレーニングも OK です。筋肉が悲鳴を上げるくらいまで頑張ってみる。体が疲れ果てるまで筋トレを頑張れば、どんな怒りも消えています。人や物に怒りをぶつけるのはよくありませんが、運動にぶつけるならいくらでも OK です。どんなにぶつけようと誰の迷惑にもなりません。むしろ健康につながります。肉体と精神はつながっています。体が鍛えられることで以前より精神面が鍛えられストレス耐性も向上します。体力や筋力に自信がつくことで耐えられる怒りの幅も大きくなります。怒りが湧いたらとにかく体を動かしましょう。運動、また運動。怒りが大きくなるにつれてパワーも出やすくなるので運動もはかどります。これは健全なストレス解消法です。怒りをバネにして体を鍛えるということです。怒りが生じたときは運動がはかどるチャンスです。怒りの発散は運動が一番なのです。怒りによるストレスは運動で発散させる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その16。安易に最後通告を出すと、かえって自分の立場を悪くする。私たちの日常では最後通告を言ってしまう瞬間があります。認めてくれないと訴える。今度約束を破ったら縁を切る。結婚してくれないと別れる。正直に言ってくれないと本気で怒る。返してくれないとなかったことにする。いよいよ我慢の限界に達した時に使われる一言です。大げさな発言で相手の注意を引きたい狙いがあるのかもしれません。もちろん相手が何度も同じ迷惑を繰り返し一向に改善が見られないなら最後通告を出すのもわかります。改善しない相手にいつまでも付き合っているわけにはいきません。お金も時間も有限です。いくら器の大きい人であっても我慢の限界があります。何度言っても改善されないなら見切りをつけるため最後通告を出すならいいのです。しかし、安易に最後通告を言うのが癖になっているなら注意が必要です。最後通告はインパクトの強い言葉です。一度言ってしまうと発言が大げさな分だけ後に引けなくなります。思わぬ方向に話が傾いて途中で考えが変わっても予定変更がしにくくなる。相手を追い込むつもりがかえって自分が追い込まれることがあります。チャンスを逃したり人生を台無しにしたりすることがあるでしょう。後からあんなことを言わなければよかったと後悔することもあるのです。最後通告の使い方には十分注意することです。最後通告が禁止というわけではありませんが、本当に最後の手段とすることです。最後通告の口癖に心当たりがあるなら改善した方がいいでしょう。普段から大げさな発言で気を引いているといずれ誰も相手にしてくれなくなります。最後通告を出す前に一度落ち着いてから穏便な対応を考えてみてください。 もっと別の解決法がないか慎重に考えると突破口が見出せるかもしれません。できるだけ寛大な対処の方が余計な後悔を増やさなくて済みます。最後通告の使い方には十分注意する。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その17。仲直りの方法は考えすぎないことが大切。深みにはまりそうならさっさと謝ってしまおう。人間関係がこじれたら仲直りが必要です。仲直りがしたい。そう思っているあなたは真剣に仲直りの方法を考えているでしょう。都合のいいタイミングを見計らいます。反省の気持ちが伝わりやすいよう良い言葉を考えます。時には第三者による仲裁を検討することもあるでしょう。少しでも仲直りがスムーズに進むよう様々なシミュレーションを考え段取りを考えていることでしょう。もちろん仲直りの方法を考えることは良いことです。タイミングが良ければ話し合いもしやすくなるでしょう。相手の心に響く言葉があれば仲直りも早くなるでしょう。自分の過ちを反省して丁寧な言葉を使えばスムーズに仲直りができるでしょう。慎重に考えたことなら円滑な仲直りに役立つはずです。しかし仲直りの方法ばかりを考えていても仕方ありません。仲直りの方法を考えるのはいいですが限度があります。あまり深く考えているとどんどん深みにはまります。良い案を思いついてはもっと良い案があるのではないかと深く考えてしまいます。完璧な方法を考えているといくら考えても物足りないように感じます。仲直りの方法を考えることは大切ですが、考えすぎていると思考の堂々巡りが始まります。貴重な時間も過ぎるばかり。時間が経つにつれ仲直りをしたい気持ちも冷めてくるでしょう。タイミングを考えているうちにベストタイミングを逃してしまうでしょう。どれだけ仲直りの方法を考えていても行動に移さなければ実現はゼロ。考えてばかりで行動に移せず仲直りができなくなってしまうのです。もうややこしいことは考えません。仲直りの方法を考える暇があるならさっさと謝ってしまいましょう。謝罪の言葉やタイミングは考えても考えすぎないこと。タイミングが少し悪くてもさっさと謝っておく方がいい。素直な気持ちは素直な言葉で伝えましょう。言葉もタイミングもベストでなくベターで十分です。大切なのは仲直りをしたいという気持ちです。純粋な気持ちさえ伝われば言葉やタイミングが少し悪くても仲直りはできます。どちらが悪いかこだわりすぎないこと。見栄もプライドも捨ててしまえばいい。たとえ自分が悪くなくてもひとまず謝ってしまった方が仲直りはスムーズです。実際に行動に移せばあっさり仲直りが実現できるでしょう。仲直りの方法は考えすぎないことが大切です。深みにはまりそうならさっさと謝ってしまうのが得策です。仲直りの方法を考える暇があるならさっさと謝ってしまう。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その18。お礼は言い過ぎと言われるくらいでちょうどいい。あなたは今日何回お礼を言いましたか？正午を過ぎているにもかかわらず、まだ一回も言っていないなら大変です。どこかでお礼を言い忘れています。日常にお礼を言う機会は少ないと思っているなら誤解です。大きな親切だけお礼の対象にするのではありません。大きな親切だけでなく、小さな親切まで注意を向けるとお礼を言う機会はたくさんあります。バスから降りるとき、タクシーから降りるとき、レストランで注文するとき、料理が運ばれてきたとき、レジでお金を支払うとき、仕事を手伝ってもらったとき、役立つ情報を教えてもらったとき、わからないことを教えてもらったとき、友人から応援されたとき、褒められたとき、物を借りたとき、スーパーで試食させてもらったとき、おまけをしてもらったとき、丁寧なサービス精神を感じたとき、お礼を言う機会は山ほどあると言って差し支えありません。きちんとお礼を言いましょう。ありがとう。ありがとうございます。感謝します。着飾った言葉を並べる必要はなく、シンプルな感謝の言葉で十分です。本当にお世話になった時には、より丁寧にお礼を言うといいでしょう。本当にありがとうございます。と言えば、感謝の気持ちが相手にしっかり伝わります。笑顔でお礼を言うと、感謝の気持ちがよく伝わります。お礼はどんなに言っても嫌われることはありません。鬱陶しく思われそう、と心配する人もいるかもしれませんが、気にする必要はありません。お礼は言い足りないことはあっても、言いすぎることはありません。言えば言うほど、感謝の気持ちが伝わって、相手に喜ばれます。たとえ鬱陶しく思われたとしても悪いことをしているわけではありませんから堂々としていればいいのです。少なくとも礼儀作法がきちんとしていることは伝わります。お礼がなくて嫌われることはあってもお礼があって嫌われることはありません。あらゆる習慣の中でもお礼の習慣だけはサボらないように注意してください。お礼は人間関係における最重要な習慣の一つです。人間関係の基本であり極意でもあります。感謝の気持ちがあなたから相手に伝わることで心のこもったやり取りができます。お礼の回数に上限はありません。お礼を言えば言うほど人間関係がスムーズになり人付き合いの運も上がります。さて今日は何回お礼を言えるでしょうか。少なくとも1日に10回以上は言うようにしたい。多ければ多いほど素晴らしい。あの人はありがとうが口癖だよねと陰で噂になるくらいになれば合格です。 お礼は言い過ぎと言われるくらいでちょうどいいのです。お礼の言い過ぎと言われるくらい徹底したお礼の習慣を心がける。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その19。プレゼント選びで損得を考え始めたら、その人が喜んでいる笑顔を思い浮かべよう。一年には何度かプレゼントをする機会があります。誕生日やクリスマス。父の日、母の日、敬老の日。大切な仲間の送別会。大切な日にはプレゼントです。普段お世話になっている気持ちをプレゼントを通して表現できます。少し出費はありますが、大切な人のためなら安いものです。プレゼント選びは渡す瞬間も楽しいですが、選ぶ時間も楽しい。どれを送ると喜んでもらえるかなとワクワクしながら選ぶのもプレゼントの楽しみの一つです。そんなプレゼント選びでは時々複雑な葛藤に悩まされることがあります。損得を考え始めてしまうことです。これを送ったらどんな得があるだろうか。これは値段が安すぎるかな。これは値段が少し高すぎるかな。考えてはいけないと分かっていながらつい考えてしまう。値段が気になって損得を考え始めるとコストパフォーマンスといったビジネスチックな雰囲気になります。せっかく楽しいプレゼント選びが台無しになる。祝いたい気持ちに邪念が混じり始め決めにくくなるのです。人間ですから損得を考えることもあって当然ですが悩ましい場面でしょう。こういう時良い方法があります。プレゼント選びで損得を考え始めたらその人が喜んでいる笑顔を思い浮かべましょう。プレゼントを渡した時相手がどんな様子で喜ぶか鮮明にイメージするのです。相手の性格を熟知しているあなたならきっと喜んでいる時の様子も具体的に想像できるはずです。パッと明るい笑顔になっているところでしょうか。ありがとうと喜んでいるところでしょうか。嬉し涙を浮かべているところでしょうか。その人が喜んでいる笑顔を思い浮かべた瞬間、祝う時の大切な気持ちを思い出せるでしょう。初心に帰れ、贈り物をする時の純粋な気持ちが蘇ります。よどんでいた心に再び透明感が戻ります。その人が喜んでいる笑顔を思い浮かべているあなたも、きっと笑顔になっているでしょう。プレゼントを選ぶ時間が再び楽しくなるのです。プレゼント選びで損得を考え始めたら、その人が喜んでいる笑顔を思い浮かべる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その20。解決策は完全な方法でなくていい。不完全でも一部が解決できるなら立派な解決策。解決策といえば完全に問題を解決できる方法を思い浮かべます。問題が一度に片付く方法はないだろうかと頭の中で様々な可能性を考えます。人間には高度な頭脳があります。人間は地球上で最も脳が発達した生き物です。不可能と思えるような難問でも英知を結集することで素晴らしい解決策を編み出せます。もちろん完全な方法があるならベストです。こじれていた問題がたった一つの方法で全て解決できるなら最高です。早速その方法を使って取り組めばいいでしょう。問題を解決することで邪魔していた壁がなくなり次のステップに進めます。ここに盲点があります。完全に問題を解決できる方法だけが解決策ではありません。不完全な解決策でもいいのです。例えば解決できる範囲が3割や5割といった一部であっても OK です。それでは解決になっていないと思うかもしれませんが誤解です。一部でも解決できているのは事実ですから立派な解決策です。たとえ 1% しか解決できなくても 1% が解決できているという事実に目を向けてください。全体としては中途半端に見えるかもしれませんが少なからず一部が解決できているのは間違いありません。もちろん解決できていない部分は放置するわけではありません。解決できていない部分は新しい解決策を考えて取り組めばいいだけです。未解決の範囲が前回より小さくなっているので最初は浮かばなかった方法が浮かびやすくなります。いくつかの解決策を組み合わせて最終的に完全な解決が達成できればいい。思考に柔軟性を持たせれば解決策を考える敷居はぐっと低くなるでしょう。解決策は完全に問題を解決できる方法でなければいけないという先入観をなくしてください。途中まで解決できていれば部分点がもらえる数学の試験と同じです。不完全な解決策でもいい。一部しか解決できなくても解決策です。完全な解決策が見つかればラッキーと思うくらいでちょうどいい。解決策を考えるときは完全だけでなく不完全も選択肢に入れてください。解決策を考えるときは完全にこだわらず不完全も選択肢に取り入れる。複数の解決策を組み合わせる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その21。自分の気持ちに素直にならないと人生の後悔を増やしてしまう。自分の気持ちに素直になっていますか？もちろん素直になりたくてもなれない状況もあります。ビジネスなら素直になりたくても難しい場面があるでしょう。会社では仕事が優先です。金銭と雇用契約が関係しているなら上司の指示に従ったりお客様の要望に応えたりする必要があるでしょう。自分に与えられた仕事なら素直な気持ちを抑え込み責任を持って対応しなければいけません。わがままな考えや自己中心的な行動では周りに迷惑がかかります。 組織の中で仕事をしているなら、調和とチームワークを意識しながら振る舞う必要があるでしょう。素直を我慢する場面があるのも事実ですが、だからとはいえ、完全に素直を無視すればいいわけでもありません。自分の気持ちに素直にならないと、人生の後悔を増やすことになるからです。自分の気持ちを無視すると、どんな人生になるでしょうか。やりたいことでも我慢してやらない。やりたくないことでも我慢してやる。自分の気持ちは後回しにして、常に相手の気持ちを最優先で考える。素直な気持ちに無視していると、自分らしくない行動になります。自分の心を抑え込んでいると、ストレスも溜まります。数ヶ月後、数年後、ふと現実を振り返ったとき、どうして私はこんなことをしているのだろう、と戸惑うことになるでしょう。あの時、もっと素直に行動しておくべきだった、と悔やむことになる。自分の気持ちに素直にならないと、人生の後悔を増やしてしまうのです。もっと自分の気持ちに素直になりましょう。好きなことをする。嫌いなことはしない。興味関心のあることがあれば素直に取り組んでみる。一度取り組んだことでも意味がないと思えば途中でやめる。気になる人がいれば声をかけてみる。好きな人には勇気を出して告白してみる。わがままではありません。素直なのです。素直に自分を表現することは自分らしくなることです。周りからわがまま、自己中心とけなされても気にしないことです。自分の人生は自分が主役です。人生の後悔を減らすためにも自分に素直になっておくのが正解です。あなたの人生はあなたのもの。心で感じたことを大切にしましょう。頭で考えたことも大切ですが、心で感じたことはもっと大切にしたい。いつも自分の気持ちに素直になるのが難しくても増やすことならできるはずです。100% 素直になれなくても割合を上げるくらいならできるでしょう。難しい場面もありますが、少しでも素直になれる場面を増やしてください。ビジネスで素直が難しいなら、せめてプライベートだけでも素直を大切にしたい。自分の気持ちに素直になることは人生の後悔を減らすことにつながります。人生の後悔を減らすために自分の気持ちに素直になる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その22、人間はいつ死ぬかわからない。やりたいことがあるならできるだけ早い方がいい。あなたはいつ死ぬのでしょうか。どんな死に方をするのでしょうか。それは誰にもわかりません。長生きができるとは限りません。老衰で天寿を全うするとは限りません。病気のせいで短命に終わるかもしれません。交通事故にあって来週死ぬかもしれません。無差別殺人に巻き込まれ明日死ぬかもしれません。どれも可能性がゼロとは言い切れません。健康な人でも突然死ぬことがある。意外と知られていませんが、健康な人でも突然死ぬことがあります。それは心臓発作です。心臓発作は誰にでも起こり得ます。健康診断で異常がなかったにもかかわらず、ある日突然心臓発作で亡くなった例は数知れません。そんなバカな、と思いますが、現実の話です。健康な人が突然の心臓発作で亡くなった例はいくつも報告されています。年配者だけでなく、若い人でも起こることがあります。なぜ心臓発作になったのだろう。あれほど健康だったのに、と悔やまれるケースは世界中に存在します。改めて考えると、私たち人間はいつ死ぬかわかりません。可能性は 1% 未満かもしれませんが、0% ではありません。不謹慎な話ですが、事実としてあり得る話なのです。やりたいことがあるなら、できるだけ早い方がいい。だから、やりたいことがあるなら、できるだけ早い方がいい。時間があるときにしよう。来年になったらしよう。〇〇年になってから始めよう。我が子が独立してから始めよう。定年を迎えてからしよう。なんてのんきな話なのでしょう。長生きできる保証なんてありません。悠長なことを言っていると、いつまで経っても取りかかれません。その時まで生きている保証はない。誰もあなたの未来を正確に予想することはできません。当たると評判の占い師ですら、あなたの未来を 100% 見通すのは不可能です。着手の理想は今すぐ。事情がなければ、できるだけ着手は早い方がいい。開始時期を早めましょう。やりたいことはすべて前倒しにしましょう。少し前倒しではなく、大幅な前倒しで OK です。着手の理想は今すぐです。事情がない限り、なるべく先延ばしをしないことです。来年からと言わず、今年から始めましょう。明日からと言わず、今から始めましょう。いつ死ぬかわからない現実に気づけば、行動も早い方がいいことに気づくはずです。見たい映画があるなら、早めに楽しみましょう。読みたい本があるなら、早めに読みましょう。行きたいところがあるなら、早めに行きましょう。登山やスキューバダイビングがしたいなら、早く始めましょう。旅行も遊びも何もかも、いつかやりたいことがあるなら、今すぐしましょう。恋愛がしたいなら、今すぐ行動開始です。急に告白するのが難しいなら、話しかけるくらいならできるはずです。何事も始めるのは早い方がいい。ためらうことなく、直ちに実行するのが正解です。着手が早くなることで費用が少し割高になるかもしれませんが、それでもいいのです。余分にかかったお金は後から稼げばいいことです。 時間はお金より貴重なので最短のスケジュールで進めるのが正解です。行動が遅くて困ることはあっても、早くて困ることはない。あなたがいつかやりたいと思っていることの大半は今すぐできます。今すぐするのが無理なら近日中にできるはずです。行動が遅くて困ることはあっても、早くて困ることはありません。何も行動しなくて後悔するくらいなら、きちんと行動して後悔した方が気持ちいい。行動しすぎてしまっても、とりあえずできたからまあいいかと思うようになるでしょう。私たちはいつ死ぬのかわかりません。いつ死ぬのかわからないから、できるだけ早めに行動しておくのが正解です。いつ死ぬかわからない事実を受け入れる。やりたいことがあるなら余計な先延ばしをせず、今すぐ始める。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その23。運のいい人はストライクゾーンが広い。運のいい人と悪い人の違いの一つ。それはストライクゾーンの広さです。許容範囲がどれだけ広いかということです。運の悪い人はストライクゾーンが狭いという特徴があります。食べ物の好き嫌いが多く、食事を残すこともしばしばあります。人の襟好みが激しく、嫌いな人と接するとすぐ不機嫌になります。興味の範囲も狭く、興味のある話なら楽しみますが、興味のない話には知らんぷりです。音楽の好みが激しく、好きではない音楽を聴くと眉間にシワを寄せます。楽しいと感じる対象が狭いため、限られた場面しか楽しめません。ストライクゾーンが狭ければ、可能性が制限されます。これでは運が悪くなるのも当然なのです。一方、運の悪い人は違います。運のいい人は、ストライクゾーンが広いという特徴があります。食べ物の好き嫌いが少なく、いろいろなものを食べます。人間関係でも分け隔てなく接するので、誰とでも仲良くなれます。心がオープンなので、興味のある話だけでなく、興味のない話も楽しみます。楽しむ音楽のジャンルも幅広く、様々な音楽を楽しめます。楽しいと感じる範囲が広いので、様々な場面を楽しめます。ストライクゾーンが広いということは、許容範囲も広いということ。許容範囲も広いということは、様々な可能性を受け入れられるということ。すなわち、運を高めることにつながるのです。野球でストライクゾーンはすでに決まっていますが、自分のストライクゾーンは自分が自由に決めることができます。運のいい人になりたいなら、できるだけストライクゾーンを広げておくのがベターです。ストライクゾーンの広さに比例して運も良くなります。ひとまず受け止めておけば、その時役立たなくても後から役立つこともあります。あなたのストライクゾーンはどれだけ大きいですか？ストライクゾーンを広くして様々な可能性を受け入れられるようにする。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その24。親はあなたに影響を与えている。あなたも親に影響を与えている。親はあなたに影響を与えています。あなたは生まれてから今まで親から多くの影響を受けてきたでしょう。言葉遣い、礼儀作法。話し方、考え方、振る舞い方、働き方、生き方。いつの間にか影響を受け、親から多くのことを学んできました。ある時、親の不足や欠点に気づくこともあるでしょう。親に不足や欠点があれば、自分も悪い影響を受けます。時には親を非難することもあるでしょう。もっといい親ならよかったのに。もっときちんとした親であってほしかった。自分がこうなったのは親の教育が悪いせいだ。親に頼りない点があって不平不満を漏らしたこともあるでしょう。確かに一理あるのかもしれません。親とはいえ完璧ではありません。親も人間です。人間ですから未熟なところや不完全なところがあります。ましてや親も初めて親を経験します。親としての振る舞い方がわからず思い通りにいかないこともあります。しかし、ここで一つ気づいてほしいことがあります。あなたも親に影響を与えているのです。あなたの言葉や態度から親に様々な影響を与えています。あなたの振る舞いを通して親を喜ばせることもあれば、悲しませることもあるでしょう。より良い親を求めるなら、自分もより良い子供として生きることです。自分は親の子供だから、と思うかもしれませんが、すでにあなたは立派な一人の人間です。10歳を超えたら、自分で物事を考え、自分の意思で行動できる年齢です。責任を持ち、善悪の判断ができ、自分を律することができるでしょう。立場は子供であっても、実際は独立した一人の人間です。物理的には親の近くにいても、精神的には親から離れ、一人の人間として独立しています。自分も親に影響を与えているという自覚を持つことです。子供という立場から親に様々な影響を与えています。あなたも生まれて初めて子供という立場を経験します。子供としての振る舞い方がわからず、思い通りにいかないこともあるでしょう。一方的に親を非難するのもおかしな話です。被害者ぶったところで不毛な時間が過ぎ、成長が停滞するだけ。ジタバタ騒いで構ってもらおうとするのはやめることです。あまり騒いでいるとかえって自分が惨めになるだけです。なかなかうまくいかないこともありますが、お互い様です。悪い影響を与える親を非難する前に、自分も親に悪い影響を与えていないか振り返ってみることです。独立した一人の人間として、親に少しでも良い影響を与えられるようにしましょう。影響を与えているのも受けているのもお互い様なのです。 親に不満があるなら、親より素晴らしい人間になろうと心がけましょう。親に良い影響を与えられる人間を目指すことです。あなたが立派になることで、親に良い影響を与えることができます。あなたから影響を受けた親は少しずつ変わっていきます。親から影響を受けてばかりではなく、自分も親に影響を与えていることに気づく。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その25。行動すべきときはしっかり行動する。待つべきときはきちんと待つ。行動すべきときはしっかり行動することです。例えば、急ぎの仕事があるときです。急を要する仕事があって、早めに対応しなければいけないときは、やはり行動です。金銭と責任が伴った仕事なら放置するわけにはいきません。やる気がなくても仕事は仕事と割り切り、しっかり打ち込むことが大切です。必要とあらば残業や徹夜をしてでも対応しなければいけない時もあるでしょう。またチャンスに恵まれた時も同様です。もたもたしていられません。あまりもたもたしていると貴重なチャンスが逃げてしまいます。長く待ち望んでいたチャンスなら、可能性を生かすために全力で行動するのがいいでしょう。行動すべき時に行動することが人生を有意義に生きるコツです。行動すべき時はしっかり行動することで結果が得られます。成功も幸せも得られるのです。では常に行動すればいいかというと、それは違います。待つべき時はきちんと待つことが大切です。世の中にはじっと耐えて待たなければいけない時があります。例えば新型機種を購入する場合です。欲しい商品機種があっても、数週間後に新型機種の発売予定があるなら待つのが正解でしょう。早く欲しいという気持ちがあっても焦らないこと。入手時期は少し遅れますが、同じ値段で買うならより高品質の製品を選んだ方が便利です。旧型機種を買うにせよ、新型機種が発売された後の方が安くなるはずです。値段が高い時に買うのもいいですが、安くなってから購入する方が経済的にお得です。節約できた分だけ自由に使えるお金が増えるので、今後の生活も楽になります。とにかく急いで行動すればいいわけではない。適切なタイミングがあるなら、その時までじっと待つことも大切です。人生を変えるには、まず行動が大切ですが、行動一辺倒にならないことです。世の中には待つことで得られる結果やチャンスもあります。意味のある待ち時間なら無駄にはなりません。行動すべきか待つべきか、どちらが良いのかはその時の状況によります。行動に迷った時はどちらに該当するか冷静になって考えてみてください。待つべきと分かったなら、余計な焦りや苛立ちを感じず落ち着いて待てます。気持ちが高ぶって興奮状態なら、少し時間を置いて落ち着いてから考えるのがいいでしょう。人生に関わる選択なら、なおさら冷静な状態で考えることが大切です。行動すべき時と待つべき時を区別する。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その26。褒められる経験は貴重。叱られる経験はもっと貴重。褒められることと叱られること、どちらがいいかと聞けば、誰もが褒められることを選ぶでしょう。褒められるのは誰にとっても嬉しいこと。自分の存在価値が認められると、自尊心と承認欲求が満たされ満足できるでしょう。褒められると自信がつき、自己肯定感も高まります。もっと頑張ろうとやる気も出て、生きる元気が湧いてきます。一方、叱られるのは誰でも嫌でしょう。厳しい言葉を言われると暗い気持ちになります。ストレスを感じて悲しくなったり落ち込んだりします。自信に傷がつくだけでなく、心に傷ができることもあります。あまり言葉が厳しいと叱ってくる人を恨んでしまうこともあるでしょう。確かに、はい、深いで考えるなら褒められる方が嬉しいですが、別の見方も忘れないでください。視点を変えて、貴重という点で考えてみましょう。貴重の度合いで考えると、実は褒められるより叱られる方が圧倒的に貴重です。褒められるのは大人になってもありますが、叱られるのは大人になるほど減っていきます。年齢を重ねるにつれて、自分より年上が少なくなります。社会経験が長くなるにつれて、立場が高くなります。そうすると、褒めてくれる人はいても、叱ってくれる人がいなくなるのです。中年以降になると叱られる経験が一気に減ります。役職がついたり親が亡くなったりすると、もはや叱ってくれる人はほとんどいなくなります。病気の時、病院の医者から叱られるくらいしかなくなるのです。叱られる経験がないと、自分が間違ったことをした時気づけません。叱られることがないと、いつの間にか成長の止まった中年になってしまうでしょう。たまには誰か叱ってくれよと恋しくなります。叱られることがあるから自分の誤解や過ちに気づけます。叱られる経験は深いですが、貴重と思うことです。厳しい言葉だからこそ、心に響き反省しやすくなります。叱られるのは今のうちです。叱られているうちが花です。叱られてありがたい。おかげで悪いところに気づけた。おかげでもっと成長できると思うことです。腹を立てるのではなく、感謝をしてもいいくらいです。ムカムカするかもしれませんが、厳しい言葉を誠実に受け止めることで反省と改善ができます。身も心も引き締まります。褒められる経験は貴重ですが、叱られる経験はもっと貴重なのです。叱られる経験は貴重と考える。 悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その27。無駄、と思うとテンションが下がる。いつか役立つ、と思うとテンションが上がる。日常では無駄、と思う瞬間があります。自分のミスで無駄になることもあれば、仕方ない事情で無駄になることもあります。例えば、衝動買いをした時です。買う時は魅力的に感じても、買って冷静になると無駄なものだった、と悔やむことがあります。返品できないものならお金が無駄になります。自分のせいなので自分の未熟な行動が情けなくなります。また、取り組んでいた仕事が先方の都合で突然キャンセルになることもあります。ある程度まで進めていた仕事がキャンセルになれば、費やした時間や労力が無駄になります。仕方ないとはいえ、努力が無駄になった、と思い、もやもやした気持ちが残るはずです。しかし、無駄という考え方はよくありません。無駄という考え方には未来がありません。無駄と思うとテンションが下がります。悔しい気持ちになってくよくよしてしまいます。テンションを上げるならもっと建設的な考え方が大切です。無駄と思うのではありません。いつか役立つと考えましょう。自分の過ちで無駄になったならその悔しい経験は教訓として残ります。途中まで頑張っていたことがキャンセルになったなら少なくとも経験として残ります。教訓や経験はきちんと頭の中に蓄積されています。教訓や経験として残るなら無駄ではありません。必ずいつか役立ちます。今すぐ教訓や経験が役立つことはなくても、いずれ別の機会で生かされるでしょう。したがって無駄ではなく、きっといつか役立つと思う方が健全です。惜しい出来事があってもいつか役立つと考えましょう。人生に無駄は一つもありません。表向きは無駄に見えても全て自分の糧になります。失われたお金があるなら授業料と思えばいい。少し高い授業料ならしっかり学んで生かすことです。きっといつか役立つと思うとテンションが上がります。失敗に意味を見出すことで未来につながる道が見えるのです。悔しい出来事があっても無駄ではなくいつか役立つと考える。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その28。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思えば必ず優しくなれる。人と出会ったらこう考えましょう。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと。そんなことはありえないと思うかもしれませんが、絶対ないとは言い切れません。急に引っ越していなくなるかもしれません。不運が重なって二度と会うチャンスがないかもしれません。その人が事故にあって他界するかもしれません。自分が事故にあって他界することもあるでしょう。可能性は低いですが、ゼロではありません。実際にあり得る話です。すべての人と会うとき、この人と会えるのは今日が最後かもしれないと考えましょう。初対面の人なら、この人と会えるのは今日が最後かもしれないと考えましょう。どこかで再会できる可能性もありますが、二度と再会できない可能性もあるはずです。会えるのは今日が最後かもしれないと思えば、少しでも楽しく有意義に過ごそうと思うでしょう。貴重な出会いを少しでも素晴らしくしようと思えるはずです。毎日会う友人であっても、この人と会えるのは今日が最後かもしれないと考えましょう。接し方が自然と優しくなるでしょう。丁寧に1分1秒を過ごしたくなるでしょう。自然と感謝の念が湧いて、心が温かい感情に包まれるはずです。嫌いな上司でも、この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思えば穏やかな気持ちになるはずです。苦手意識が緩和されます。ちょっとトラブルがあってもイライラしなくなります。親と会う時も同じです。お店の人と会う時も同じです。近所のおじさんやおばさん、おじいさんやおばあさんと会う時も同じです。人生にはまさかがあります。そのまさかが起こるのは今日かもしれません。誰と会う時も、この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思うこと。気持ちも接し方も考え方も全てが柔和になります。自然と五感が研ぎ澄まされ、時間の感じ方も敏感になります。全ての人の存在がかけがえのない価値として感じるようになります。もしまた会うことができればよかった。また会えたと純粋に喜べます。これをきちんと毎日意識できれば、毎日再会の喜びを楽しめます。人生は生きているだけで素晴らしい。一期一会の精神を大切にする人は必ず人生を豊かにできます。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思いながら人と接する。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その29。生きているより生かされていると思う方が謙虚になれる。私たちは生きている。普通に考えるならそう思うでしょう。親から命を授かり、この世に誕生して長い月日が流れました。もちろん生きているという認識に間違いはありません。呼吸をして酸素を取り込み、心臓を動かして血液と酸素を循環させ生命活動を維持しています。自分の判断で物事を決めて、自分の力で道を切り開いています。体内に宿っている命のおかげで今日も元気に生きています。しかしです。もっと生命の基本や万物の根源に目を向けると、生きているとは思えない現実に気づきます。例えば心臓です。心臓は自分の意思で動かしているわけではありません。 勝手に動いています。自律神経による働きのおかげですが、その自律神経の制御も知らないうちに行われています。新陳代謝も勝手に行われています。およそ28日周期で皮膚が新しく生まれ変わっていますが、そのサイクルも自分の意思ではなく勝手に行われています。転んで膝をすりむいて怪我をしても自然と出血が止まります。自分で手当てすることもできますが、血小板や白血球の働きによって殺菌と血液の凝固が行われます。安静にしていれば自然と傷口が塞がり、数日後には元通りになります。自分の意思とは関係なく働く免疫システム、再生システムのおかげです。本能も勝手に働いています。細胞分裂も勝手に行われています。私たちは自分の意思で行動していますが、実際は生命活動の根源に近い部分ほど勝手に行われているのが現実です。私たちの体だけではありません。雨は勝手に降ります。地球は勝手に回っています。太陽は勝手に輝いています。こうした生命活動、宇宙の営みはもはや人の意思を超越しています。宇宙が誕生して138億年。偉大なる何かによってこの世が誕生して、宇宙の法則、生命のプログラムによって万物が誕生しました。進化と選別を繰り返しながら今に至ります。私たちが生きているのはそうした勝手に行われている活動によるものです。この状態に気づけば生きているという表現は少し違和感があることに気づけるはずです。生きているのではありません。生かされているのです。生命活動も宇宙の営みも自分の意思ではなく勝手に行われています。あなたを生かすために不満も文句も言わずひたすら無償の労働を続けているのです。勝手に行われている生命活動、宇宙の営みによって今日もあなたは生きることができています。胸に手を当ててみてください。勝手に心臓が動いているはずです。今日もあなたを生かすために生命活動が行われています。私たちは生きているより生かされていると考えるのが正解です。この現実に気づけばなんとありがたいことなのかと感謝の念が湧いてくるでしょう。そして自然と謙虚な気持ちになるはずです。自分は生かされていると思う方が現実を正しく反映しています。宇宙の素晴らしい仕組みの中で今日も生かされています。自動的に動く生命活動、宇宙の営みをありがたいと思えるようになります。そして命を大切にしようという気持ちにもなるでしょう。だから今日も全てに感謝しながら生きてください。生きているより生かされていると思う方が謙虚になれるのです。生きているのではなく生かされている現実に気づき謙虚になる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。その30。人生3万日。人生80年と言われます。もちろん遺伝や病などの影響で寿命に多少の違いはありますが、だいたい80年と考えてみます。では一生を80年としたとき、人は何日間生きることになるのでしょうか。365日に80をかけると答えがわかります。だいたい3万日です。つまり人生とは3万日という有限です。3万日を多いと考えるか少ないと考えるかは人それぞれでしょう。私は少ないと感じます。朝日を見られるのも3万回です。夜を楽しめるのも3万回です。朝食、昼食、夕食を味わえるのも3万回です。人生は一日の積み重ねです。残りの人生を意識することで人は必死になります。今日もまた3万日のうちの一日が過ぎようとしています。一日を振り返り満足できる一日だったでしょうか。貴重な3万日を一日ずつ大事に生きましょう。一日一日を悔いなく精一杯生きる。悔いのない人生を送るために必要な30のこと。まとめ。その1。人生の残り時間を意識して今すぐ後悔しない生き方を始める。その2。万能人間になることは諦める。その3。過去の自分を恥ずかしがるより現在の自分に誇りを持つ。その4。自分の気持ちを無視して楽な道を選ばない。ストレスの多い道でも自分の正直な気持ちに従う。その5。勝ち方だけでなく負け方も大切にする。その6。いつか誰かが私を助けに来てくれると待つのはやめる。自分を救い出すのは自分と考え、自分からできる行動をしていく。その7。妬みや憎しみは自分の成長や向上に使う。その8。夢を語るときは真剣になる。その9。喧嘩に勝つ方法より喧嘩を避ける方法を考える。その10。きちんと傘を巻いてから傘立てに置く。その11。人に認められたい気持ちは捨て、自分らしさを貫こう。その12。逃げるべきか迷った時には後悔するかどうかで考えてみる。その13。自慢するなら睡眠時間の短さではなく起きている時間の集中力と生産性にする。その14。後悔を減らすなら切れないことから始める。その15。怒りによるストレスは運動で発散させる。その16。最後通告の使い方には十分注意する。その17。仲直りの方法を考える暇があるならさっさと謝ってしまう。 その18。お礼の言い過ぎ、と言われるくらい、徹底したお礼の習慣を心がける。その19。プレゼント選びで損得を考え始めたら、その人が喜んでいる笑顔を思い浮かべる。その20。解決策を考えるときは、完全にこだわらず、不完全も選択肢に取り入れる。複数の解決策を組み合わせる。その21。人生の後悔を減らすために、自分の気持ちに素直になる。その22。いつ死ぬかわからない事実を受け入れる。やりたいことがあるなら、余計な先延ばしをせず、今すぐ始める。その23。ストライクゾーンを広くして、様々な可能性を受け入れられるようにする。その24。親から影響を受けてばかりではなく、自分も親に影響を与えていることに気づく。その25。行動すべきときと待つべきときを区別する。その26。叱られる経験は貴重と考える。その27。悔しい出来事があっても無駄ではなくいつか役立つと考える。その28。この人と会えるのは今日が最後かもしれないと思いながら人と接する。その29。生きているのではなく生かされている現実に気づき謙虚になる。その30。一日一日を悔いなく精一杯生きる。